ハンジーラジオです。この番組ではベッドタウン育ちのシスターズ、東京在住あーちゃんとバンコク在住イーちゃんが遠くて近い友情を繰り広げます。
はい、こんにちは、はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。元気にしてますか？
なんか声がガラガラに聞こえますけど
ちょっとね、私ハードなワークをやってましてね、ちょっと喉に効いているという感じです。でも元気です。
そしてなんか緑あふれるところにいるようですけど
そう、緑あふれるけどバンコクじゃないところにいる
今どこにいるんだっけ？
今私はロンドンにいます。ロンドンからお送りしています。でもさ、なんか最初に言ってる言葉あるじゃん、あの前工場あるじゃんそれバンコク在住いいちゃんって言い続けてるけど、もうここ4ヶ月バンコクにいないってね。日本とロンドン、そうロンドンにいつからいんだ、今日が5月27でしょ、10日目、11日目ぐらいかな、5月17日に着いたからね。ということで、ちょっとなんか日本の、まあ、パフォーミングアーツフェスティバルみたいなのを、まあ、ロンドンの劇場がやってて、それに招聘されたアーティストの、まあ、なんかスタッフみたいなので来ています。そしてもうその公演終わりました、
はい、あとは帰る、日本に帰るのみ。
そう、そんな中、あ、どう？元気にしてる？全然会ってないけど。これリアル全然会ってないって言うけど、最後会ったのいつよ？5月。
なんかゴールデンウィークの終わりじゃないの？あ、5月9。
大相撲みたいなのね。
そうそうそう。
あ、
そうそう。大相撲。私たち大相撲デビューしたんですよね。
うん。最高じゃない大相撲。
うん。
本当にありがとう。
いや、いいちゃん、本当ね、残念だったよ。最後まで入れなかったの。
あとあれ見たかった、あの化粧回しみたいのつけてさ、
ああ入場シーンね、
うん、そう、
あれ面白かったよ、やっぱ迫力が。
そう、5月9日にさ、それ見たかったの、うん、横綱まで全部見たかったけど、
うん、
そのロンドンの公演のためのさ、
うん、
用意があって、
うん、
行けなかったこと今でも恨んでいますこの公演のこと
あのね、
から
そういえばね、あのあと、いーちゃんが帰ったあと起きて面白かった大相撲のことは、あれイエス高須クリニックが来たわけ、
うん、
お客さん、
高須先生が、
高須先生が、あとあのサイバラも一緒に、
見たかったんだけど
それでもうさ、目立つからさ、なんか黄色いジャケットみたいの着て金髪みたいな頭だからさ、目立って、うんうん、あれ高須先生だみたいになってってたら、検証試合、うん、検証取り組みみたいなのがあってさ、その試合に
お金がかかってる、
そう、お金をかけて何万円とか何口か出して勝った方にそのお金が行くみたいな、
そんなのあるんだね、
そうがあって、で高須委員長が推してる力士のに試合取り組みに検証を出してたんだけどさ、で検証ってさ、まあ、広告みたいなもんだから、
うん、
会社の名前とキャッチフレーズ付きの会社の名前がアナウンスされんの、
うん、やばいねそれ
だからなんかそれで高須クリニック3口出したから、イエスイエス高須クリニック、イエスイエス高須クリニック、イエスイエス高須クリニックとか言って会場にアナウンスされて、でそしたら会場でなんか拍手が起こって、で高須委員長がなんか「わあ」みたいになってるっていう面白いし、
最高に楽しそうじゃん。え、何、高須先生たちはいわゆる砂かぶり席とか、
そう
いや、なんかなかなかね、私はあーちゃんの、まあ、縁あってというか行けたけど、うん、なかなか普通に行けないでしょ。マス席とかってさ、ね、多分もう枠みんな買ってんだろうね、年間とか
でね、なんか会社とかが買ってって感じだよね。どんどんあのあともうなんかおじさんばっかなんか集まってきてさ、あのマス席すごい狭いじゃん、 うん、狭いのにおじさん4人ぐらいがさ休憩にさ飲み会みたいになってて、なんか
やばい、ね、
こう鉄柵でさ囲まれてるから、
うんうんうん、
檻に入ってる動物たちを見てるみたいな気分になった。
やばいねそれちょっとあとおじさん、いいおじさんもいるけど、おじさんに対するちょっとこう嫌な気持ちを持って私は胸がスッとするだろう、可愛いって思えるだろうな、うん、
なんか
いや面白かったね、
ママみたいな人を連れてる人もいたね、
うん、あやっぱさそういう
綺麗なママ
社交場なんだよね、うん、あとやっぱさ見ないと分かんないね、
うん、
すごい面白かったし、なんかそのなんかいい意味で野蛮、いい意味っていうか別にその批判する意味じゃなくて野蛮なものだなって思って面白かったね、
うん、面白いよねあれが、うん、ずっと残ってるしさ、
うん、
あとさ全然意識してなかったけどさ、その場所の間は毎日 NHK で中継してるわけじゃん、
うん、そう、
それってすごいよね
それってすごいよ、なんかやっぱもっと相撲を再評価してもいいんじゃないかなと思うんだけど、うん、
なんかあれなんだよね、一度さ、うん、あの朝青龍問題とかさいろいろあって、なんか
薬光鶴先生ね
そうそうそう、相撲も
内館真紀子先生ね、
う
ん、
日本の相撲界も終わりだみたいな感じになったところから今立て直そうとしてるところなのかなって感じに思った。
でもさ、でも変な話さ、炎上商法的にさ、
うん、
朝青龍とかの時はさ、
うん、
ある意味相撲に注目が集まったからさ、それがいい悪いは、うん、あのなんていうの嫌だってなったけどさ、うん、まあ、炎上商法の走りもなと思うよね
そうだね
だってそれでそれまで全く興味なかった、赤の花高の花問題、若鷹問題とかさ
まあ、なんだかんだねワイドショーのネタに
でももうなってたんだよね、
うん、
だってそうなんだよ、だってお相撲さんのことをちょっと好きになれるって思ったもんね、かっこいいなと思ったもんね
、うん、
なんかあのウォーシップみたいな、ウォーシップとウォーシップ、戦車と戦車みたいなさ、うん、戦争を賛美するつもりはないんだけど、でっかいもの同士がバーンってぶつかってさ、うん、ですごい鍛えてるわけじゃん彼ら、うん、なんか、うん、鍛えた筋肉の上に脂肪のプロテクターをつけているみたいな感じだからさ、うん、迫力がすごいしさ、
うん、
落ちてくるじゃん、あんなでかいのがさ、
うんうん、
土俵から、
うん、
あれ相撲中継で見てもなんかあの迫力がないなと思ってすごい良かったよね、
うん、
であとなんか独特のさお洋服を着た人たちがさ、
うん、
独特の言い回しっていうか歌い回しってさ、うんうん、すごいいい声でさ呼び出しとかしてた、
うん、
いや本当にありがとうって思った素晴らしいパフォーミングアーツっていう
パフォーミングアーツだね、うん、いい舞台を見たよね、
うんうん、でなんかその今回のさあのロンドンに呼んでくれた劇場のオーナーがさ、うん、アーティスティックダイレクターが、まあ、いわゆる私多分貴族なんじゃないかな、
あーサーみたいな、
あお女性なのよ、女性なの、
うん、
ピカソの絵をさ、
うん、
トイレに飾ってるって言うんですから自宅の
やばい、
自宅のそうでなんか公演が19、20、21で23日になんかディナーに招待してくれたの、
うん、
で家はなんか今引っ越そうとしてるからちょっとあの招待できないと言われて、他のカンパニーはなんか招待されて行ってて写真見たけどやべえってなってて、うん、すごいもう豪邸って感じだったけど、うん、でまあ話聞いてたらさ、あ明後日はオークションだからみたいな、
うん
そうでなんか調べてこの映画欲しいみたいなのをやってて、うん、でまあその人と話してた時になんか分かんないけど日本のこと、あそうそうでなんかお酢お土産でさ、うん、お酢も行くとお土産大量にくれるじゃん、うん、そのお土産持ってったんだよ、
はい、ちょうどいいじゃん、
ちょうどいいでしょ、うん、お酢も柄だったから、うん、でそれ渡した時に質問の話になって、
うん、
なんかパフォーミングアーツとして最高だから見た方がいいっておすすめしといた、
うん、
そんな感じで楽しかったね、
うん、
でちょうどいいんじゃない、あごめんちょっと相撲に関するタイで面白かったことを言っていい、
はい、
なんかタイで相撲に関する、うん、なんか病院にさ行ったのよ私、普通になんかクリニックかなんかで病院行ったらさ、うん、でパンフレットよく置いてあるじゃん、なんかこういうなんかなんだろう、日本とかだ手足口病の流行に注意とかさあったりするんだけどさ、お相撲さんがさなんかあのお部屋で自分の部屋で休んで、うん、なんかここ寝転がってるみたい、うん、でも曲げ言ってるお相撲さんがこう、うん、畳の上にいるっていう写真の上にキャッチコピーがついてて、うんうん、肥満は病気ですってなってた
の。ひどい。
そもそも病気じゃないし肥満じゃないよのそれすげえ笑った。
病気の人たちのスポーツだと思われてる、
うん、そうやるなと思った。さあそんなこんなでそんなあの女が入れない、女は土俵にも上がれず、四股踏んじゃったっていう映画ではだいぶ問題になった、土俵で四股踏んでるからね女の人。
あそうなんだ、
うん、確かそうだよ、四股で、うん、怖いからくぐるそう
あれだよね、なんか何誰だっけ、
もっくんのこと、
うん、もっくんのことと須尾正幸、
ああ須尾正幸だね、
ダンスの人だよね、作った
ね、面白かった気がする。ああそれああ
調べた、
代理の相撲部員として一肌脱ぎ女性禁止の土俵へ男性として上がって相撲を取るっていう話があるらしいよ、
うん、
まあそんな感じで機会があったら四股踏んじゃった見てください。でもさ私たちの PMS 一回しかやってなくない？
2回やったよ。
あ2回、あそっかタイのやったもんね、うん、あじゃあまあまあ3ヶ月で2回の前だあちょっと話が散らかっちゃったからまとめて戻して、
質問はあの大相撲ぜひ機会があったら見てくださいっていう、生で見てみると、うん、あのいい大変いい経験になると思います。なんかね、うん、そう末席はもういっぱいだったけど、うん、2階席みたいな普通の席は普通にガラガラだったから、うん、当日券とかあるんじゃないかな、普通に
買えるんじゃない、ね、うん、しかもそんなにあのリーズナブルなプライスで、
リーズナブルなプライスだと思う。うん、
で8時半か朝8時半から夜7時ぐらいまでやってるんでしょ。
そうそうそうそう、それすごいよね、うん、
全てのライフスタイルに合うやん。はい
はい
はい。
でロンドンどうすか？
ロンドンさ、あちょっと待って声がガラガラだ、
声ガラガラじゃん。
ロンドンさ、なんかまずどうすかってやったら、ロンドン5月17日に入ってから21までてか、まあ、正直22の朝まで、
うん、
もう余裕がなくて劇場とホテルの往復だったからロンドンを感じてなかったのよ、うん、で23日ぐらいからロンドンを感じ始めて、まあ、今3日、うん、4日目かなんだけど、最初さもうこれバンコクでよくねって思ったの。ごめんなさいねロンドンの人。なんでかっていうと、そのなんかヒップなレストランとかさに連れてってもらったりとかしてもさ、うん、これバンコクじゃないと思って、そのかかってる音楽とかその内装の感じとか、
うん、
料理の感じもね、
うん、
そういう意味ではバンコクって進んでるんだけど、そういうおしゃれなレストラン、
うんうんうん、
で値段が全然違うってなると、うん、もうなんかこれバンコクでもいいみたいな、うん、タクシーで行けるしさ、うん、と思ってたんだけどっていうのが最初。でも今昨日からは私は今ロンドン大好き、一昨日ぐらい
大好きまで行ったの。
あちょっと大好きは言い過ぎだけど、住めるとここもうちょっと痛いみたいになって、
うん、
なんでかっていうと、その美術館とかが面白いし、街並みが綺麗だし、うん、っていうところですかね、うん、はい。ちょっとうまく言えてないけど、こう
ようやくロンドンをちゃんと回ってるってことですね。
そうね、そうそうそうそう。あそうで、あとロンドン、まあてかサンフランシスコに行った時もそうだったんだけど、私食事が合わないんですよ、
うん、
西洋の皆様の、
うん、
だから毎回吹き出物が顔に出ちゃうっていうそんな感じだったのね、うん、だからちょっと辛いなと思ってたんだけど、うん、ご飯なんか食べなくてもね、美術館とかだって常設展ただだからね、
うんうんうん、
博物館そう。ちょっとうまく話せてる気がしないけど、まあ、ということで私があの昨日見てきた展覧会の話をしたいと思います。
はい、お願いします。
そう、昨日ね、あのビクトリア&アルバート博物館っていうさ、まあ、美術館じゃないんだけど博物館があって、うん、あのまあ、テキスタイルとかさそういうのの博物館だって私理解してんだけど、うん、ビクトリア&アルバート博物館ね、常設展は、うん、で、特別展がやってたのよ、うん、あのそれの特別展の名前がファッショニングマスキュリニティーズ The Art of Men's Wear っていう、まあ、名前でさ、
うん、
あのファッションの歴史からと男らしさの常識とはっていうなんか日本語の記事も出てたりするけど、うん、なんて訳せばいいかな、ファッショニングマスキュリニティーズ、マスキュリニティーズ、男らしさをファッショナイズするってこと、うん、ファッショニング、ファッションにする
にするってことかな、
うん、でメンズウェアの、まあ、美についてとか、まあ、芸術っていうのをやってたのよ、
うんうん、
ですごいよくてさ、なんかその、まあ、どういうことかっていうと、まあ、男の人の洋服の変遷を見ていくことで男らしさの定義とか男らしさってどういうふうに作られてきたんだろうねっていうことを、
うん、
こう 言わんとするそういう、うん、まあ、あの挑戦をしているっていう感じでさ、うん、なんか面白かったんだよ、そういうのは。綺麗だったっていうのももちろんあるし、
うん、
なんかちょうどさ、まあ、私もあーちゃんとかとさ考えるさ、女としてとかさ、まあ、フェミニズムみたいなことを言った時にさ、その、うん、マスキュリニティって、まあ、ちょっと私の中では敵というかさ、うんうん、なんて言ったらいいのかな、こう抱きすべきものというかさ、ちょっとこう相入れないものがあったりする一方で、その私もヘテロセクシャルの性自認女性だから、
うん、
あのマスキュリニティへのこうなんか性的なさ、そのアトラクションみたいなのを感じる時ももちろんあるわけでさ、
うんうん、
っていう中であの見るのは面白かった、
うん、
そんな感じ。
ファッションの歴史でしょ、なん、うん、古くはどのぐらいのものから出てるわけ、
ギリシャ神話の時代とか
だった、ね、あ、そんな前なんだ、
うん、
本とかが展示されてるの、
あ、いや、あの彫刻、彫刻、あ、だからギリシャ神話、ギリシャ神話がどの、ギリシャ神話が書かれた時っていうよりはギリシャ神話に出てくる、うんうん、だから18世紀とかじゃない、17世紀、18世紀ぐらいのその
彫刻家が、
アポロンとか、うん、そうそうそうそう、
まあでも あれらはもういわゆるマスキュリンって感じだよね。
ね、マッチョマッチョマーンって感じじゃん、すごい、
うん、
そう、なんか最初の方のなんかそのなんか展覧会が3部構成なんだけど、
うん、
あのアンドレスと、まあ、着てないアンドレスとね、うんうん、いうアンドレスとオーバードレスとって、なんかすごい
着飾る、
うん、着込んでるオーバードレスとリードレスっていうのがあって、
うん、
でそのアンドレストっていうのは、
うん、
いわゆるそのギリシャ神話の世界とかさ、もうとにかく筋肉隆々を着ていない、
うん、
服を着ていないみたいな感じで、うん、もう本当にマッチョマンみたいな感じなので、もちろんそのアンドレストのところに飾ってあるのがいわゆるそういう彫刻だけじゃなくて、
うん、
あれどこだ、ベルサーチじゃなくてアルマーニじゃなくて、なんかそういうその男の人の体つきがしっかり出るようなお洋服、
うん、
アンダーウェアも含めて現代のっていうのも置いてあったんだよね、
うん、
であとあれだよね、あんちゃんさっきさウェブで見てて、そこのアンドレストのコーナーですごい気になるものあったよね、
うん、ありました、彫刻用の下着っていう展示物
そう、
それは、ね、あの解説を読んだところ、
うん、あの
ビクトリア女王がダビデ像を見て驚いてしまって、そのために急遽ダビデ像のための下着を作ったっていう、その下着も展示されてた。
ダビデ像のダビデ像のね、そう、そういうのとかもあって、でオーバードレストっていうのがいわゆる十何世紀
なんだろう、7世紀とかじゃない、
うん、あのいわゆるさその貴族たちがレースを着たりさ、うん、リボンを着たりさ、うん、花柄を着たりピンクを着たりとか、うん、っていうのですごい、そうだ、いわゆる裕福な上流階級のファッション、
うん、
超可愛いの。だってハイヒール履いてたんだから。
あ、へ、
もうすごい綺麗で。
そう考えるとさ、
うん、
それはどこからやってきてるのか分かんないけどさ、ギリシャ神話のこう筋肉隆々に描くのはもしかしたらその時代の人の想像だよね。
そうで、あとはなんていうの、あ、そうだよね。だから結局その、まあ、同じ時代ではないけど別に被ってるわけじゃん。上流階級の人たちがさ超着飾ってたのと、うん、筋肉隆々の彫刻を作ってた時ってさ同じでしょ、大体近いでしょ
かな、うん、
うん、なるとさあれだけど、結局その華美な服装になっていった理由っていうのは、
うん、
あの富の象徴、金を見せたいからさ、
うん、
俺金持ってますってっていうのが、まあ、男性の魅力の中に、別にこの展覧会に書いてあったわけじゃないけど、私は思ったのはその男性の魅力とはって言った時にさ、
うん、
ステレオタイプのね、
うん、
その小学校と同じだなと思ったの。小学生から中学生大人になっていくのと同じだなと思ってさ、小学校の時ってさ足が速いだけでモテる子いるの男の子ね、
うん、
足が速い、つまりこの身体能力が高いっていうことがすごい魅力で、うん、その子が頭がいいとかというよりはもう本当にとにかく足が速い、
うん、
でも中学校とか高校とかになってくるとさ、足が速いだけでモテる子はいなくてさ、
うん、
お金持ちの子とかさ、あと頭がいい子とかさ、うん、なんか変わってくんだなっていうのを、そこを私はこれにも重ねたわけ。筋肉隆々からそのもうとにかく華美で金持ってますっていう、
あ、
うん、まあ、富の象徴ですね、うん、っていう感じなんだと思うの。レースとかいろんな彼が、
うん
う
ん、
そう面白かった。でもすごい可愛くてさ、やっぱり花柄の服、
うん、
ね、なんかもちろんそういう貴族が着てったさレースとかリボンとかっていうのもあるけど、うん、全然普通にトム・ブラウンとかさ、なんかそういう現代のデザイナーたちが作ったのも、ね、うん、まあ、あったね、
うん、最近スカートとかよく出てるよね、ハイファッションとかでも、うん、
ね、
ケミオが着てたりする、履いてたりするな、
可愛いよね。だからそれが結局、あ、先生先取りしてます、それがリドレスとのコーナーに出てくるんだけど、うん、今その最初のさアンドレスと、まあ、裸の状態からオーバードレスになって、うん、で、いっぱいカビが服装するんだけど、うん、でそのセクションには分かれてないんだけどね、うん、あのフロックコートとかスーツっていうのが出てくるようになるの、うん、まあ、いわゆる大量生産でスーツを作るようになってくると、うん、もう男の人たちの服装がさ、その、まあ、貴族たちが文化を作ってた時代から、うん、まあ、普通の一般階級の人たちの大衆文化みたいなのが生まれるってことなんだと思うんだけど、
うん、
あのもう真っ黒になるわけ、展示室が、うん、黒いスーツばっかり、灰色とか、うん、あと軍服とかね、
うん、
で、まあ、そうやって男の人たちは確立化されたスーツみたいなの着てくんだけど、うん、でそこからまたリドレストっていうことで、うん、なんかファッションの人たちもそのちょっとスカートだったりとか、
ドレスっていうのはただ着るとかじゃなくて、やっぱ着飾るっていう感じなんだね、うんうんうん、
だと思う、
うん、
だと思う、
うん、
非常に面白くてさ、うん、なんか考えてよくできてると思わない？私の説明だけでちょっと見に来たよと思う、うん、日本に巡回しないのかね。
しないんじゃないかな、
ね、
でもさ、ね、
うん、
まあ、西洋 の, あの 洋服ってんだろうから、日本のになるとどうなるんだろう、何か変わるのかな。
あ、確かにね、
うん、
でもさ
着飾る時期みたいなのないかもね、うん、
平安時代の貴族たちが着飾りまくりのおしゃれさんや、うん、おしゃれさんやの人たちで、江戸時代とかもさ、みんなその色とかに こだわりあって、なんかどこで見たんだっけ、両国江戸博物館かもしれないけど、江戸東京博物館で見たら、十手、
うん、
あの昔の日本の警察が持ってたのもさ、うんうん、紐とか超おしゃれだったの、みんな自分の好きな。だから男の人が着飾ることを、なんかさ、やっぱ今私たち35じゃん、 なんかジェネレーションギャップが出てきちゃうと思うんだけど、いろんなところで、うん、私は話していることが現代性に書くこともきっとあると思うんだけど、
うん、
私たちの世代はまださ男が着飾ってみたいなことなかった、
うん、
男のくせになんかおしゃれにうつつを抜かすみたいな、だからちょっと特別な人っていう風に思って、でも今の子たちは結構もうさ TikTok とかさインスタとか見てるとめっちゃ着飾ってるからさ、うんうん、だからまさに日本においても同じようなことが言えるんだろうなと思うんだよね、うん、この普遍的なことなのかなと思うんだよね、
うんうん、
そうそうそうそうだよ、ピンク色なんてさ男の子が女の色だみたいな感じだった
ね、うん、それどうなんだろうね今、まあ、そういう考えはなくしてこうっていうのはすごいあると思うけど、一般的にっていうか普通に今の小学生中学生たちがどういう意識なのかは実際わかんないよね、
うんうん、あれ誰かの子供男の子で赤いランドセル選んだ子いなかったっけ、それあーちゃん周りじゃなかったっけ、
じゃないな、
うん、なるほどね、
うん、
でなんかすごい本当に面白かったんだっていうことなんかちょっとこれ始まる前に1時間ぐらい話してるからさ、ここで話したことだからさもう話してんだか話してないんだか分かんなくなっちゃったけどさ、うん、
もし興味を持った人は東京アートビートっていうウェブマガジンにその展覧会のレポートが載ってますので、
はい、
読んでみてください、
ぜひ見てみて、ファッショニング、
ファッショニングマスキュリニティズ、
うん、
The Art of Men's Wear、
そう、でも本当にただ単純に見て楽しいみたいなのもあって、うん、なんかその一緒に見に行った子がさ、
うん、
10個下ぐらいの子だったんだけど、うん、まあ、女の子ね、うん、でその方はさ、うん、アレキサンダー・マックイーンとかが大好きで、
うん、
要はファッションが超好きで、
うんうん、
でなんか、まあ、制作同じ制作スタッフだったんだけど、毎日徹夜でやってた時とは全く違う、
うん、
超おしゃれしてきててさ、マックイーンのスタート着てすごい素敵だったよ、
うん、
で彼女はそのなんていうの洋服が大好きだからもうとにかく楽しかった、うん、で英語も全然できないからさ、その どういうことかっていうのも特に気にせず見てたんだけど、うん、で彼女は彼女ですごい楽しくて、私は私でさ自分の興味関心のところだからさ、まさに、
うんうん、
すごい楽しくて、ロンドンみんな来たらいいんじゃない見に来たらいい、
悪いなあんたはなんか、
フットワークだね、
誘いが
来たらいい、
11月までやってるってよ今の展覧会、
うん、で今ロンドンほら何の制限もないからさ、
うん、
ロンドン行くのはね帰るの時が大変だけど、日本もあれだから3回ワクチン打ってればさ、もう隔離がないからさ、うん、でそういう意味ではねあれだと思う、ちょっと飛行機代は今めっちゃ高いかもしれないけど、
遠回りになっちゃうからね、
そうだからなんかロンドンのことをさなんか、まあ、まず胃が痛いとかさ、食事が合わないとか、うん、まあ、超お金持ちだったらいいものばっかり食べられるのかな、まあ、分かんないけどで思ってたけど、こういう展覧会見入れたりとかするのすごい嬉しいなと思う、うん、ちなみに私今日もさこの後今度は大英博物館に行こうと思ってて、
いいじゃん、
で大英博物館でもう特別展を見ようと思ってんだけど、
うん、
その特別展の題名を今お知らせしたい、ちょっと待ってね、もう一回その大英博物館行ってでその特別展を見たかったんだけどいっぱいで入れなくて今日も一回行こうと思うのですが、写真撮らなかったっけな、写真撮らなかったっけな、はい、フェミニンパワー The Divine to the Demonic です、
へえ、
はい、
楽しそうじゃん、
楽しそうでしょ、
うん、フェミニンパワー、
うん、ディバインって何、
ディバインってなんだろう、
ちょっとググる、ディバイン、なんか最初もともとこれ別に見たかったっていうよりはロンドン、まあ大英博物館もう一回行くかみたいな感じでさ、
うん、
行ったらたまたまこのフェミニンパワーディバイン、ディバイン・トゥ・ザ・デモニックっ ていうのがあったんだよ、うん、ディヴァインは神だって分かった
。ディーバ、あのディーバみたいな、
うん、ディヴァインは神で、だからフェミニンパワーは神、まあ、女神から悪魔までっていう、うん、あれだ、あの展覧会でそれやってるって見て、あ、行きたいなって思って、うん、大丈夫かな、悪魔の表現怖くないかな、まあいいや、そうで、ここ絶対いい子って思ってて、でそのファッション好きの友達からあの V&A ビクトリア&アルバートの特別展一緒に行こうって言われて、
うん、
ただのまあ普通に軽い気持ちで行ったら、え、マスキュリニティーズについての考察だったのと思って、うん、イギリスのこと今とっても好き、
ジェンダーやっぱ展覧会のテーマになって、うん、現代的だね。
そうで、なんかさ、あの女性性を考える時とかさ、フェミニニティを考える時はやっぱりマスキュリニティもさ関係してくるしさ、なんかイギリスに住んで、あ、私兄ちゃんの姉はロンドン在住なんですけど、そのお姉ちゃんと話しててさ、なんか30代ぐらいの男の子たちはみんな悩んでる気がするって言ってて、30ぐらい、30ぴったりぐらいの、結局自分たちの男性性とうまく付き合えなかったりとかさ、
うん、
なんかきちんと、なんだろう、彼らの存在意義みたいなものとかっていうのをさ、迷いの時代にあるんじゃないかなって私も思ったからさ、
うん、
通じてますかね、私の言いたい、言わんとすること。みんななんか責められちゃうっていうかさ、その男らしさというものが、
まあね、
正しく、そう
どうあるべきかとか、ちょっと怖がっちゃってみたいなことは起きてるだろうね。
そうだと思うんだよね、
うん、
なんか今までの構造上さ、なんかその私もその何演劇制作とかしてることとか、まあ、専門ではやってない、あ、すみません、あの調子に乗って喋ってたら録音が切れてましたね。
なんだか私たちが1ヶ月やってない間にズームはポリシーを変えたようだ、
うん、2人
でも40分で切れるようになったようです。無料会員だと
ガーンだね、
ガーンだよ。どうする、今後40分以内で全部撮らなきゃいけないなんてなかなか難しいですよ。
ちょうどいい、だってまずさ、
あでもちょうどいいってちょうどいいわね。
そうなんだよ、ちょうどいいんだよ、いつも長いからさ、
長いから、
うん、だからそれで、ね、挑戦しよう。で、うん、あとでもそれ以外にもさ、これあの始まる前に1時間以上話すっていうとこあるからさ、
うん、
それにはちょっと支障出ちゃうけど、まあ、何回も入り直しましょう。あ、そうで続きから、うん、多分私の記憶ではさっき切れた時は30代40代の人たちは前、待ってか40代はそうでもないんだよ、もう遅い、遅いって言ったらごめんなさいね、あの 迷いとかなく普通になんだかまだ男らしさとはみたいな感じで育てられてた人が多いと思うから、うん、そんなに迷いを感じないんだけど、30ぐらい、今30ぐらいの人ってなんか、いやピンクは女の色だって言っちゃいけないとかさ、
うん、
なんて言ったらいいんだろう、なんかそういう自分のマスキュリニティとこ うまく付き合えるような付き合えないようなみたいな人たちが今30代いる気がするんだよね。だからそういう人にぜひ見てほしいと思う、
あ、その展覧会をね
そう、あ、そうそうそうそう、その展覧会をね。であとは私みたいにさ、なんかそのお女性の中にもあると思うんだよね、そういう迷いっていうか、男性性を正しくどうやって捉えたらいいかとか、どうやって付き合ったらいいかとかさ、
うん
うんうん、思ったりするからさ、最初冒頭でちょっとちらっと話したみたいに、だからそういうの面白いなと思って本を買いました。
どんな本なんだっけ
最後。それは
ビジネスショップで買ったんだって。
ミュージアムショップで英語の本を買いました。そう、それは、なんだっけ、男性性の、男性の終焉だっけ、日本語
で。男らしさの終焉。
あ、男らしさの終焉っていう、グレイソン、なんだっけ、もう全部なんだっけじゃって。あ、グレイソン・ペリーだ。っていう、まあ、アーティストなのかな。
うん、
英語で言うと、 The Descent of Man っていうグレイソン・ペリーっていう人の買いました。男らしさの主演ね、あの日本でも話題になってたんですってね。
そうだったと思います。
はい、もう2016年の本じゃないこれだ。
新しい時代のジェンダーとしなやかな男性の在り方を模索するって書いてあります、
ね、いや面白い、なんかワクワクするよ、楽しいね。そうそうだよね、なんかみんなよりよく生きていけるね、よりよく生きていけるようになりたいし、あとなんだろうね、さっき終わってればちょうどよかったのにねっていうところは思ってるよ。じゃあロンドンレポート、せっかくだからさ、あと5分で、うん、あ3分か5分ぐらいで
ロンドンレポート、
ロンドンコーリング、あのロンドンさ、マスク誰もしてない。
それ聞いたことある。
誰もって言うとちょっと、そう誰も、ああれか、お友達いるもんねロンドン、
うん、
そう
外だけじゃなくて中でも、
もうどこでもバスでも、まあ、してる人もいるけど、うん、してない、してない方が多くて、
うん、
もうノーマスク集団、
うん、劇場とかも
全然普通に誰もしてない、
うん、
してる人もまあまあ、まあ、なんていうの、
まあ気にしてる、すごい気にしてる人はしてるっていう感じか。
うん、一人もいないっていうとちょっと嘘になるし、うん、あの V&A もマスク売ってたけど、
うん、
お土産屋さんに、うん、でも外国用なんだろうな、そう、うん、だからそんな感じかな。で PCR そう PCR 今日受けたけどさ、
うん、
見るけど多分全然大丈夫だと、
うん、
そう、それぐらい、ロンドンレポートそれぐらい
か、それだけか、
コロナに対して。そう、でもなんかマスクをずっとさしてるじゃん、
うん、
日本、
うん、
日本でももちろんタイでも、
うん、
なんかさもう超長いじゃん、もうどれぐらいになる、2年ぐらいか、
うん、
なんかさもう絶対マスクしなさいよってなってった時から言うと、まあそっか、そうなるってさ、マスクしてるのすごい普通になってきちゃうじゃん、
うん、
な慣れては来たけど、うん、でも別に好きではないじゃん、
うんうん、
でもなんかマスクをつけなくなる世界が来るなんてこう全然想像つかないなって思ってロンドン来たら、みんな普通にしてない、普通にパッとかで飲んでるって思って、
うん、
なんかそうなったらいいなって思う。
そうだね、
なんかもうそろそろ
これからの季節よね、特に、
うん、暑いしね。
まあなんか日本でも最近マスク必ずしもしなくていい説が出てきてるんだよ。
あ、そうなんだ。
厚生労働省が外ではいらないとかだったかな、わかんないけど。でもこの間友達と遊んだ時にさ、普通に街を歩いててさ、
うん、
気づいてるかもしれないけど僕マスクしてないからねって言ってた。で宣言された。
かっこいいね。ね、なんか
どうな、そういう宣言が
面白いねそれ。
東京とか日本では必要。
マスクをしない宣言。あとなんか TikTok で流れて、 TikTok 見てないわ。TikTok に上がってたやつがインスタで流れてきたのかな。
うん、
あの100年後は。なんかマスクの下を見せるなんてハレンチっていう時代になるはずだって言ってた、
うん、
隠してないとあれよね。
それは結構前から言われてますよね。
あ、そうだ。そっか。まあでもちょっともうあのまあ止まりつかないけど、みんなで仲良くして暮らしていこう。そしてあの男性もだから、あ、いける、いける、これいける、あの私たちフェミ寿司はさ、
うん、
あのなんていうの、女性性をさ、
うん、
アプリシエイト&セレブレートしてるじゃん、
うん、
もうこうなってくるとさ、あのマス鍋みたいなのやらないといけないかも。マスキュリニティをさアプリシエイト&セレブレートできるための対話を持ちたい。勉強会だな、まだマス鍋は。鍋なのか分かんないけど。 そう。という未来への展望を持って今日はここら辺で別れということになりますでしょうか。
何いきなり仕切り始めてんの。時計見てなかった人が。
そうそう、私のせいだと思って、責任持たなと思って、うん、まあどうでしょうか。あ、まあじゃあもう体に気をつけて、あとちょっとで私帰るから寿司行こうな。
その前にタイ料理でしょ。
タイ料理、タイ料理食べたい。
あ、タイ料理と寿司のはしごでももちろんいいんですけど。
じゃあ行くか。じゃあ楽しみにしてるよ。はい、気をつけて帰るね、はい、気をつけて帰るね、
帰ってきてね。
はい、じゃあね、またね、はい、
バイバイ
バイバイ。